今マニラの B キャンプっていう学校にいるんですけども、そこでご一緒させていただいたユウキさんのフィリピン留学の感想を聞きたいと思います。よろしくお願いします。なんか今までフィリピン留学って他の学校でも経験されてるんですかね。
そうですね、そもそも、まあ、3、4年ぐらい前に違う学校に
行ったの、
はい、行ってまして、まあ、すごく短かったですけど、は
い、もともとどういう経緯で英語を勉強しようと思われたんですか。
もともと、今自分でビジネスをしてまして、
はい、
で、まあ英語がそんなに喋れないからちょっとお恥ずかしい話なんですけど、まあ、中古車を、海外に輸出してて、
はいはいはい、
で、まあそういったビジネスをしてたんですね、
はい、
もともとっていうか今もしてます、うん、で実際、英語のそこのスキルの部分に関しては英語がしゃべるスタッフがいたりしてたんで、うん、全く当初は、僕はそんなに英語がしゃべれなくても、うん、問題ないかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりビジネスをやっていく中で現地で、現地法人を作りたりとか、
うん、
現地に僕が行って直にローカルの人らと喋って、うん、いろんなジャッジメントをしたりとかっていうそういった欲求が出てきたんで、
うん、
でそれだったらやっぱりもう自分も一からもう一回英語ちょっと勉強して、
うん、
したいなっていうのがもともとのそもそもの3年前の動機ですね。
その時はまだ現地法人作ってないんですか。
その時は作ってなかったです、
はい、今っていろんな国でビジネスされてるんですよね。
そうですね、はい、
なんかアフリカ行ったり、
アフリカ、東アフリカの方とあとサウスパシフィックの方に、
はいはい、
今一応拠点自体は4拠点
あるんですよね。
あります。
へえ。でその拠点を作る、何年か前作った時は、はいはい、その拠点を作ろうと思った前に英語勉強しようと思ったんですか。
拠点を、そうですね、結果論なんですけど多分、はい、英語でもそうですけど、ビジネスも多分そうで、こう動き出したら動き出すことによって後から結果がついてくるっていうところあるじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
それも多分英語の勉強でもとりあえず動いてみたら、
はいはい、
人によっては1年かかって、
はいはい、
しゃべるようになる人もいれば、はい、そうじゃない人もいますけど、はいはい、結局英語を勉強すればその結果って絶対となってくるんで、うん、でその僕 の, その海外拠点というところに関しても、英語が喋れない中で喋ろうとして、
うん、
でそれを外に出ていって、したことによって、現地のいろんな出会いがあったりとかで、今に至っているんで、多分英語を勉強しようとしなければ多分外には出てなかったので、
そうなん
です
。
今の結果にはなってないかなという。
で英語を勉強しようと思った時にフィリピン留学しようと思ったんですか。
そうですね、なんかたまたまいろいろ調べていると、そうですね、フィリピンっていうのが出てきたりとか、あとその、はい、フィリピン行く前に、フィジーでちょっと仕事をしていた関係、仕事というか行ったりっていうこともあったんで、
はいはい、
多分フィリピン留学と同じぐらいのイメージで、今フィジー留学っていうのも
聞きますもんね、
はい、あって、で、そこの、現地のフィジアンが経営してるところに、ちょっと1週間とか、
はいはいはい、
10日とか短い間のステイで、寝ながら泊まらせてもらいながらちょっとした時間にローカルのフィジアンと、フィジアンに英語の授業をちょっと受けたり、
そういう
のをちょっとやって
る。それ学校じゃなくて、
学校兼こ
う、
なんていうんですかね、バックパッカーが泊まるような
宿みたいな。
そうですね、はい、ですからニュージーランドとかオージーとかのやつらも結構サーバーが聞けるようなところでした、ね、
フィジーってサーバーが多いんですか。
そうですね、なんかやっぱポイントがいろいろあるみたいで、
海が綺麗、
海はやっぱ綺麗ですね。
僕行ったことないんでわからないんで、興味津々なんですけど、
はい、
じゃあそれはいろんなご縁があって、そういうなんかバックパッカーの宿みたいなところで、はい、短期ちょっと英語勉強した、
はい、そうですね、はい、
その時は日本人だけじゃなくていろんな国の人
も、日本人もいましたし、時々、それこそOGのサーバーがいたりとか若い子がいたりとかっていう感じでしたね。
すごいとこ飛び込んだんですよ、いきなり。
そうですね、まあ安かったんですよ。
あ、安いんですか。へえ。で、1日何時間か授業を受けるんですか。
それも人によりけりだったんですけど、僕はなんかこうチケットみたいな、その今どういう仕組みになってるか分かんないんですけど、その当時はチケットみたいなのを買って、はい、まあ1時間1枚出す、1時間に対して1枚出すとかいうのでやってもらいましたね。
でどうやったんですか。
いや、その時はやっぱりそもそも英語、その、仕事で英語のそういうのを仕事をしながらも実際喋るのはスタッフであったりとかっていうのがあったんで、うんうん、僕ほとんどそのメールのやり取りをメール見たりとかって、うんうん、そういうふうな英語 のあれしかなかったんで、
はい、
まあ、そもそも全く仕事の つながりがない人とこう会話するっていうこと自体がすごく新鮮で、うんうん、なんかその時はそれでやっぱりいい勉強になりましたね。
短期はもう一瞬で終わったんですよね。
そうですね、だからそれが実際1週間10日いて自分の英語のスキルに対してどれだけ、うん、なんていうんですかね、寄与されたかっていうのがちょっと分からないですね、
うん、あ、まあ測定しにくいですから、ね、はい、でもまあ体験としては良くて、はい、満足して終わったんですね、
はい、そうですね、はい、
そんでそれの後どうなんですか。
でその後にやっぱりもっとこう勉強しないといけないなっていうのがやっぱり出てきて、うん、はい、でも実際日本で日々の仕事業務をしている中で、家帰って何かしたりとか英会話スクール通うのってなかなかやっぱりできなくて、うん、でやっぱり数週間時間を取ってどっか英語の勉強したいなと思った時にたまたまフィリピンっていうワードが、まあ、ネットで出てきて、うん、で、まあ、マニアにある他校に行く、まあ、そこの評判もネットでいろいろ良さそうだったんで、うん、行ってみたのがフィリピン留学の1回目です、
ね、いつですか。
それが3年前
うーん、2011年、12年とか、そうなんですね。
そうですね、はい。
それはネットで調べて、なんでその学校にしたんですか。
まあ、ネットでもやっぱいろいろいいこと悪いこといろいろ書いてたりとかしてたんですけど、
はい、
まあ、もう本当にたまたま一発目にぶつかってるのがそこの学校で、いろんなメソッドでことすごくいいことを書いたりとか、あで、まあ、そもそもフィジーでこうバクッとした英会話みたいな感じ の、うんうんうん、しかやってなかったので、その英語の勉強にメソッドがあるとか、うんうん、どのこうのっていうそういうフレーズさえキーワードさえ知らなかったんで、はい、あ、こういうのがあるんだ、
はい、
でしかも、まあ、飯ついてて、
はい、
1ヶ月10万ちょっとって、うんうん、めちゃめちゃ安いやんけって思って、うんうん、でそれで、1回目3週間ですかね。
それがマニラのフォルシェア。
そうです。
あ、はい、ちなみにそのフィジーと比べた時の料金ってどうなんですか。フィリピンの方が安いんですか。同じくらい
多分一緒ぐらいですけど、まあ、まずやっぱ違うのはフィリピンはマンツーマン
っていう
ところが大きいのと、 あと飯もついてるってい
うの
がやっぱり大きいですね、
はいはいはい、
まあ、費用とあれの差を言うと
そのフィジーとかって、まあ、フィリピン外の学校ってほとんどがその授業料だけ で、
はい、
で宿泊とか所有とかはまあ自分で賄うわけですか、
はい、
でもまあアジアとかだったらそれ自分で賄っても安かったりするじゃないですか、
はいはい、
フィジーって物価はどうなんですか。
あ、物価はね、なんかイメージフィリピンと同じようなもんです
ね。同じ、はい、じゃあ別に安く抑えようと思ったら、
はい、いくらでもできますね、
はい、
うーん。
で治安はどうなんですか。フィリピン
治安は、まあまあ、フィリピンよりかいいと思います。
あ、はい、そうか。じゃあその、まあ、フィリピンだったらその安いところ行ったら危ないじゃないかとかもありますけど、うん、フィジーだったら、まあ、それに抑えようと思ったら
抑えられますね、はい、
なるほど。でマニラのストレッシャーに3週間行って、はい、授業を受けてみてどうやったんですか。
まあ率直な感じで、そもそも僕の中の留学っていうか英語の社会人になってからの英語の勉強の比較って、
はい、
フィジーとフィリピンしかなかったんで、まあ、そのまずマンツーマンっていうところで、うん、あ、なんかやっぱりもういいなと思いましたね。
喋るしかないですもんね。
そうですね。でもそのぐらいのレベルでしたね、初めは。一対一喋るんだ。でも本当に喋れないといけないんだっていうのがあったんですけど、ね、でもやっぱりこうカリキュラムがある程度こうちゃんとしてたんで、そんなにこう自分が全く喋れないのに喋り続けないといけないとかそういうことはなかったんで、
まあストレッチャーの場合はそうですよね、自由に二人きりで今から話すんじゃなくて、はい、まあ、ある種その教材があって、はい、その訓練的な感じで、はいはい、あの会話する、まあ、会話じゃないですね、はい、あれは、あのそこに意味があるわけじゃないので、はい、訓練的な感じなんで、それをまあひたすらやってたんですね、はい、じゃあそれは自分に合ったんですね、その勉強の仕方は。
合ったかどうかわからないんですけど、そうですね、結果的にはあったのか
な。僕は、はい、あの正直もう思んなかったんですよ、
はいはいはい、
僕本当初めてたまったま僕のソルシアのアンヘクスだったんで、はいはい、そのこう意味あるのかなと思って、はい、で会話に意味ないから思んないなと思って、はいはい、で僕やらなかったんですよ。でその時英語の学習も全然分かってなかったし、なんかもっと普通に話したいと思って、うん、でもその後いろいろこう英語の勉強を重ねるうちに、うん、ああやっぱりそれは訓練としては一つの有効な勉強方法なんだなと思ったんですけど、うん、当時は全然分からないから、うん、何のためにこんなこと簡単なこと言ってんのって、まあ言えてないんですけど、うん、簡単なことで、
ああでもそうですね、でも僕はちょっとその何て言うかな、そこの疑問っていうのは僕はなんかある意味なかったですね、
ひたすらそれをやってたんですね。
やって、まあそうですね、はい、
あの3週間ひたすらそのメソッドをやって自分の中で何か手応えみたいなのは感じられたんですか？
英語のスキルとして手応えは正直3週間でなかったんです、はい、でその後僕3ヶ月後に2週間またフィリピンに戻ってるんです、はい、ちょうど3ヶ月後に
英語の勉強の中
で、英語の勉強
で、あ、また来たんですか？
そう、2週間、はいはいはい、でその時にもうやっぱりまあ愕然としたのが、ちょうど3週間僕始めた時に同じタイミングでいた生徒がいたんですね、
はいはいはい、
で3ヶ月僕3週間で戻って、
はいはい、
でその3ヶ月後に、うん、僕また戻ってきている
わけですよ、
ね、彼らは4ヶ月目に入ってますよね、うん、でまあ、入った時はもうほぼほぼ僕ともう初級レベルで同じぐらいの感じで、先生も「うー」みたいな感じだったのが、もうその時はそれなりに日常会話ができてたので、で、まあ、そこの一人試合のオーナーとか先生が言ってたのは、やっぱ3ヶ月これを、まあ、このメソッドをやっていけばある程度の日常会話はできますよって言ったのは、そこを見て僕分かった。
本当や、
はい、あ彼らは、ほんなら俺もあのまま仕事ほっぽらかして3ヶ月残ってたらこのまま俺も喋りとってんやみたいな、
ああ
いいな、
はいはいはい、まあ分からないですけどね、まあ、それは人個人差あるんで分からないけど、はい、でもね、そうやって知ってる人が成長してたら、はい、それは結構衝撃受けますよね、
そうですね、
へえ、じゃあ3ヶ月後にまた同じストレシアのマニラ校に2週間短期で行ったんですね、はい、仕事の間もそれぐらいしか休み取れないから、
そうですね、
でその時の2週間はどんな感じだったんですか？
その時の2週間も、まあ要はその前に3週間行って、はい、で日本に戻って、はい、また全くの日常に戻って、はい、ほぼほぼ英語の勉強をせず、
まあ仕事時代はそうなります
よね、3ヶ月後にまた2週間行って、はい、英語のスキル的には多分そんなに伸びなかったですよ。
毎回そんな感じなんですね。
でもやっぱり仕事とも一緒で、やり続ければ結果は出るんだなっていうのはなんとなく分かりましたし、
これを継続するのは、
はい、もう自分の僕のペースで仕事をやり持ちながら、でまあ海外に行った時はできるだけ向こうでも英語をできるだけ触れるように、
はいはい、
まあ、喋る、もしくは、うん、単語帳を持って行って、うん、それを見るとかっていうのは、うん、はいはい、日本ではできないですけど、海外に出張行った時はしようっていうふうにしな、まあ、参入してますね。
それはどうなんですか、その英語の勉強始める前と、まあ、その直後、まあ、いろいろ海外展開を進めていってる中で、はい、海外で話す機会って、まあ、多少あるわけじゃないですか、はい、その時にこの 自分のこの成長みたいなのを感じられたりもするんですか？
まあ、その3年前の時は分からなかったですけど、うん、やっぱりそこから、まあ、要はもうとりあえずイケイケでドンって出たら、うんうん、もうとりあえず一人だったら、うんうん、絶対喋らないといけないし、うんうん、やらないといけないんで、でなってくると、まあ、とりあえずもう外に出たら、まあ、なんだかんだね、どっかの大学の講義で前になってプレゼン英語でしろっていうわけじゃないんで、
はいはいはい、
普通に自分の最低限伝えたいことっていうのは、うん、まあ出りゃなんとかなるなっていうのが、うん、まあそれはでもフィリピンに来たからそこの感覚は分かったかもしれない。来て、
はい、やっぱりその話すことの抵抗がちょっと
そうですね、
はいはい、でそれでその時2週間勉強して、はい、まだ日本に帰る。
日本に帰る。
おお、それがいつですか？
それもちょうど3年前のよ。
あ、それも3年。じゃあ全部3年前にこう小刻みに行ってたんですね。
そうですね、2回行って。
へえ。でその後どうなるんですか？
その後はまあそこからまあとりあえず、まあ、会社のっていうか会社のスタッフの手前もそれでもう。勉強英語で勉強してくるからで、はい、勉強ある程度になったらこういうふうなビジョンで視点を出したいからどうのこうのっていうのを単価切ってその時言ってるん で、
はいはい、
でそれで3週間プラス2週間の5週間の英語のあれだけでもやっぱり結果を出さないといけないと思ってアフリカに行ったりとか、
は
い、でそれでブランチができたっていうところなんですね。
ほう、なんかやっぱりそれがきっかけになってる、ね、
きっかけにもそれは間違いなくなってます自分
が。いや、まあ留学したからにはそういうふうにこれから進んでいくっていう。
そうですね。で、まあ結局会社も休んで、
はいはいはい、
単に遊びでフィリピン社長、
はいはい、
英語してんねんって帰ってみたら電話出ても英語の能力そんなに言うほど変わってないっていうのが分かってるんで、
はいはい、
あとはもう行動で出て、
はいはい、
会社の結果としてこういうふうな仕事を取ってきたら、
はいはい、
こういう形でやっていこうっていうのをしないとなっていうのが、
はい、すごいですね。それでアフリカ展開、
まあいろんなそのつながりがあって、うん、そういう結果的にそうなったんですけど、
じゃあその後はしばらくその自分のお仕事に専念される感じなんですね。
そうですね。全然、まあまあ、フィジーにまた仕事で行った時は同じような前先ほど申し上げた学校というかバックパッカーが行ってるようなところにちょっとまた行って1週間ステイっていうのは年に1回はやってましたね。
そうか、だからまあ仕事とこう、はい、ね、一緒にできそうな時は、
はい、
もうまとめて勉強したりとかっていうので、なんかもう、はい、無理やり勉強する感覚を作っていってた、はい、
そうですね。
それすごい短期で細切れで勉強してて、久しぶりに会ったら忘れてないですか？
忘れてます。
じゃあ思い出してこう行って戻って行って戻ってって感じ。
すごい非効率的なことを多分。
まあでも自分で自衛してたらそれもう仕方ないですよね。
そうですね。
でそしたら従業員の方とかは何おられるんですかね？
今は、日本2人です。
あ、2人ですか。
僕は3人
です。はい。それなんかどういうふうに見てるんですか、その社長が勉強してる
とどうなんですか。でも会社では別にやってるっていうのは分かってないっていう、まあ、もちろん、ね、仕事使いながら英語の単語帳見ながらってやってるわけじゃないんで、してやってるっていうのは多分知らないと思いますね。まあ、まあ、実際やってもないですし、
はいはいはい、でそういう中でこう年に、まあ、1回2回、まあ、タイミングが合えば短期で留学を繰り広げて、
はい、
で現在に至るんですか？
そうですね。でその後また、まあ、僕もこんな仕事やってるんで自分子供が娘2人いるんですけど、
はい、
できたら子供も英語は、うんうん、まあ、僕はねそのちっちゃい時はその英語なんかやったことがなかったんで、
うんうんうん、
そういった機会が与えれたらいいなっていうので去年に、去年の夏にストリーシアのバギオ港に、家族、嫁も子供2人連れて、
はい、
嫁子供は3週間要は、ビザが必要ないギリギリの期間、
はいはいはい、
で僕は連れて行くだけ連れて行って、
はい、
でまあ1週間もいなかったですね、4、5日で僕は 日本に帰って、
は
い、
へえ、
っていうのは一回連れて行き
ました。じゃあもう人質は大好きなんですね。
まあ大好きか大嫌いかっていうのはちょっとわからないですけど、でもあの選択肢として、はい、ストーリーシェアしか知らなかったです、その時は。で、あの実際そういったきっかけがもらえたっていうのはストーリーシェアですし、まああのね、オーナーのミオさんもちょっと変わってますけど、はい、まあ、喋ったらね、ちょっと面白いところもありますし、先生も良かったなって思って。
その時何年マニュアルだってバギーの人ですか。
ね、あのやっぱり子供連れていくんで、うん、あのやっぱ治安がちょっと、うん、あのマニラもねちょっとあれなんで、うん、あの
安全面で、
はい、バグに行きましたね。
なるほど。3週間お子さんとか奥さんの感想はどうだったですか。
ね、まあぶっちゃけ、うん、まあそれは学校がどうのこうの以前の問題で、うん、ちょっと連れていくのが早すぎました。
おいくつでしたっけ。
上は中3で、下が小2、
うん、はい、早かったっていうのは、なんかどういう、
要はもう全く今までそんな海外旅行なんかっていうのが、ハワイに1回連れて行ったりとかって、そういうレベルのイメージで、いきなりフィリピンに連れてきて、あのフィリピンのマニラまでタクシーで行って、
はいはいはい、
でまあ、それ僕連れてきましたけど、はい、朝からバス乗って、はいはい、ごちゃごちゃして治安の悪い雰囲気を見せながら行ってって、やっぱりいろんな意味でカルチャーショックを受けたみたいで、
ショックでしたね。
でバギオも結構ずっと雨だったんで、
天気悪い時ね、
はいはいはい、その英語の勉強っていうよりかなんかちょっとまあ、いきなり違うところに連れてきたのがちょっとあれだったかなっていうのが、なるほど、うん、
ハワイの次に来るとね、
で
衝撃がハワイがもう外国みたいな思ってるのにここ何みたいなそうか、ま、マニラからもうバスでバギーまで行ったんですか。
マニラからタクシーで、パサイまで行って、
はい、
パサ
イ、あ、空港からパサイまで、
空港から、はい、
でパサイから長距離バス、
長距離バス、はい、
パサイの辺で衝撃受けてたんですか。
受けてました、
ね、まあまあ受けるでしょうね、うん、大人でも受ける人は受けると思いますよ。
そうですね。
そっか、残念ですけど、でもあり得る話ですね、それは。やっぱり
そうですね。だからまあね、そのよくこう親子留学とかね、はいはい、あの見て、あのあれですけど、やっぱりもちろん、子供を連れていく場合って僕思ったらやっぱりその英語の勉強もそうですけど、
うん、
そこの環境とか、うんうんうん、子供がそこに大人よりもやっぱ適応ね、
うんうん、
あのしつらい部分があるんで、
はいはい、
そこの雰囲気もしくはその時の気候とか、
はい、
そういうのをちょっと考慮した方が、
いや大きいと思いますわ。特にそれ雨のシーズンでしょ。バギオもしかしたら天気が良かったらまた雰囲気も違ったかもしれないですけど、うん、もうあの毎日雨のバギオは辛いんじゃないですかね。
そうですね。
なるほど。で環境面、奥さんも勉強されてるんですか。
嫁は一番下の子供のについて横にいただけっていう感じですね。はい、勉強してないですね。
うん、じゃあその、まあ、環境に対する戸惑いが結構あったみたいですけど、それに伴って英語の勉強もあまり身が入らなかった感じなんですか。
いや、あのね、英語はなんか下の子もなんか先生もすごく可愛がってくれたりとかして、なんか帰りは服ももらったりとか、なんかちょっとそういうのをなんかコミュニケーションをすごくよくしてもらったんで、
はいはいはい、
まあプラスにはなったと思いますね。それを喋るようになるかっていうのはね、また3週間なので、
ね、
全然あれですけど、まあ、うん、その英語っていうことに関してはそのマイナスイメージはないですけど、うん、海外に留学するっていうことに、
うんうん、
上の子は僕大学どっか大学海外の大学行かしたいとか、うんうん、そういうのがあったんで、
うんうん、
今回の昨年のそのフィリピン留学のイメージがあって、一人で行くっていうことにちょっと抵抗を持たしましたね。だからいきなり大学ボーンって僕留学させりゃ、
はい、
もう分からなかったんですけど、
一回ちょっと見せてしま
おう、
もうちょっといい国に問題いた方がいいかもしれないですね。はい、
そうです。
なるほど。 上のお子さん中学3年生だったら別に英語も勉強してるわけじゃないですか、学校で。
そうですね。
その後の英語の勉強に対する何か取り組み方って変わったりするものなんですか？あんまり変化ないですか？
その点数で変わったっていうのはなかったですね。でもなかったですけど、なんかまあこれはちょっとプラスなんかちょっとわか、まあプラスかな、その今年高校受験である公立の高校になんかこう、なんていうのかな、推薦枠、公立なんですか、推薦枠みたいな感じのやつがあって、はい、でそれの希望動機で、うん、そのフィリピンに行った動機をいろいろ書いてて、うん、で、まあ、まあちょこちょこ僕そのフィリピンに行ったりとかアフリカに行った時の、うん、まあ、現地の子供、まあいろんなその何とか日本とは環境が違うよっていうのはちょこちょこ話をしたりするんですけど、はいはい、そういうことをちょっと書いてて、
はいはい、
でまあ要はそういうことを含めて、まあ、まあ将来そういった人のためになりたいみたいなことをちょっと書いてたんで、まあ、それはそれで、まあ、フィリピンに生かして、そういうのがちょっと将来の視野というか、そういうのに入ったのが良かったかなっていうのは
すごいことじゃないですかね。やっぱり見なかったら分からないことですもんね。
そうですね。
なるほど。それが、バギーは去年。
バギーは去年です。
去年、
はい、
でその後が今なんですか。
そうです、そうです、
はい、今回は、2週間ですね。
2週間です、はい、
で、ま、毎回そういう1ヶ月以内の短期間だと思うんですけど、
はいはい、
今回は一人試合でない、
はいはい、
こちらのマニアの B キャンプに来られてますけど、はい、それは何でなんですか？
もともとその一人試合のマネージャーやられてたのぼるさんが、はい、まあ、こっちの学校設立されたっていうのは、はい、まあ、聞いたんで、
はいはい、
でまあどうせであれば、まあ、一回そこののぼるさんの学校を見てみたいなっていうのがあって、
はいはい、
でまあ、それでチョイスしたっていうの
は、はい、まあ、まだ来て間もないですけど、
はい、
マネラに行った時野村さんの時は受けてたんですか？
いや、受けてないです。
あ、受けてないです、
はい、まだその時野村さんちょっと授業をされてたの、僕ちょっとその辺覚えてないんですけど、でも帰ってきた後にいろいろそのストリシアの卒業生の子らが野村さんの授業が
調べ
よかったよとか、喉のやつをやったりとかっていうのをよく聞いてたんで、あ、でも僕受けてないけど、まあ、ちょっと受けてみたいなっていうのは、
今まで、それまでマニラ校2回行ってるわけですよね、
はい、
でも接点は特になって、
はい、
で帰ってからそういう何ですか、卒業生オフ会みたいなのがあるんですか？
そうですね。それでまあ所さんも大阪っていうのがあって、
そうですね、はい
はい、まあ帰ってこられた時に何回か、
はいはい、
卒業生の前にお会いして、
はいはい、
ありました
し、のぼるさんの授業は評判いいですからね。
そうですね。
それで今回初めて受けたんですか？
受けました、はい、
おー、そうなんや。どうやったんですか？
今まで中高で、うん、そのあれ発声とか、うん、音節がどうのこうのとか、うん、っていうのって全くよく発声の練習ってこう下の図があって、
はいはいはい、
そうなんです、ね、A はこういう発音しろとか、はいはいはい、そういうイメージしかなかったんですけど、
はい、
まず音節っていうところでそういう何て言うんですか、ね、流れでこう、
うんうん、
話すっていうか、うんうん、そういったのを聞いてやっぱり発音って勉強すれば、うん、身につくのかなっていうのが分かりましたね、
はいはいはい、
でやっぱりああなるほどっていうところもやっぱり、うんうんうん、あったのもありましたね。
なるほどね。
そうですね。だからそれを知ってるか知ってないかで、その多分知らなくても多分人によっては数ヶ月1年である程度、
はいはい、
発音が良くなる人もいると思うんですけど、
はいはい、
それを知ってた方が、
はい、
多分間違いなく早く、
そうですね、
だろうなとは思いましたね。
はい、シラブラの僕が説明するのが合ってるかどうかわからないので難しいですけど、コミュニケーションして通じないときに、
はい、
日本人ってゆっくり一つずつ言おうとするじゃないですか。
そうですね、そうですね、はい、
それ余計分かりにくいんですね。そのシラブの考え方でシラブっていうのはその音節なんで、どこで区切るかなんで、日本人はゆっくり話すとき一単語ずつゆっくり話すんですか。それが余計やればやるほど分かりにくいんです。
野村さんが一発目の授業で例を出したグリーンベルトって、
はいはい、
マカティです
よ、大きな、
はい、僕もフィリピンに初めて来た時にタクシーで、
はい、
グリーンベルトに行きたい、
はいはい、
タクシードライバーが「ええっ?」て何回も聞かれたんですよ、はいはいはいはい、でそういうこと今おっしゃってたみたいグリーンベルト、
はい、
グリーンベルトゆっくり言うと本当何回やっても聞いてもらえなかったっていうのがあって。
グリーンベルトは2シラブですか、
グリーンベルト。グリーンベルトは2ですね。グリーンとベルトで1、1、
はいはいはいはい、
グリーン、グリーンで切ったらダメなんですよ。2にするとダメなんですね、グリーンを。
はいはいはい。うん、これだから勉強したことないから、お前ら何言ってんのなるかもしれないんですけど、そう、いかにその、どこで区切って発音すると自然なのかっていうのを、はい、発音っていうのは1ワードずつの口の動きとか音ですけど、
はい、
そのセンテンスで学ぶんですね。
はい、
うん、野村さんがシラブでやってるっていうのはそのオフ会とかで話題だったかもしれないですけど、はい、その時には そこまで具体的には聞いてなかったんですか。
ああ、全然聞いてなかったんですよ。
なんか評判良さそうやな、
そうですね。だからそれこそうん、そのシラブそれ自体も聞いてたかどうかちょっとわからなかったんですけど、
野呂さんっていう名前評判
ね、野呂さんやってんねんや、今度はちょっと行ってみようかなみたいな。
で、初めて学んで、なるほどなと思うところが、まだ来て1週間ぐらいですね。
1週間、
はい、だけどいろんな発見があった。
そうですね、はい。
なるほどね。まあ、野呂さんもともとストレシアの人なんで、はい、まあ、その英語学習の経験値とかは結構この学校もストレシアと似てるところがあるんじゃないかなと思うんですけど、今のマニラとかバギオと経験されてます、はい、されてて、でそこに対してこの学校ってどうなんか違いってあるものなんですか。
どうなんですか。まあやってるそのカルキュラムっていうのはやっぱりストーリーシェアとすごく似てるところが、
ね、
はい、ありますし、まあ一人の先生、僕知ってる先生一人がマニラにいた先生、
あ、
彼はそうでしたね、あーみたいな、はい、覚えてるお互いみたいな感じだったので、はい、そこに野村さん その発音のその授業が
こう出て
プラスアルファされてるなっていう、うん、そういうイメージです
かね。確かにそうですよね。僕も知ってる人ばっかりなのに、もう見たことある顔ばっかりなの、まあ、学校自体がね、マニラも潰れちゃったからね、
はい、
それが復活するんだって別の学校になったんですけど、そうか、じゃあ、まあ、残り1週間ですけど、今回もまあ短期ですけど、コツコツ積み重ねてる感じなんですね。
そうですね。で、今回初めて、今までずっと、何でしたっけ、単語の、
キクタン。
キクタン。
はい。
キクタンの、あれも3年前に買って、
はい、
キクタンのベーシックとエントリー、2冊買ってたんですけど、はいはい、全くやったことなかったのを、はい、今回初めて。
なんでなんですか。
なんでなんですかね。なんかちょっとやっぱわざわざ来たんでやらないといけない
かなと、
はいはい、いうので、まあ、覚え出してますから、
うん、
そうですね。
結構じゃあ高いモチベーションで勉強できるんですか。
そうですね。
うーん、
今までになく。
あ、そうなんですか。
はい、
今まで結構回数では言ってますけど今回結構過去よりモチベーション高いんですか。
まあ、高いと、まあ、高い、うん、なんか今までこう、まあ、その去年とかも3年目もそうですけど、がっつり仕事でメールやりながらとか、
うん、
会社で電話かかってきたりとかって、そういう環境で留学前にまであったんで、
はい、
今回はなんかそんなにバタバタ そこの部分がせず、
はいはい、
落ち着いて
仕事が落ち着いて、
はい、できてるっていうのが一番大きいかもしれないですね。
なるほど。環境の違いとしてはどうですか。今のバギオとマニラと、まあ、ここちょっとマニラの発音ですけど、
まあ、環境で言うと多分バギオがいいと思いますね。
なるほど。
まあ、僕行った時は雨でしたけど、まあ、あれが天気が良ければすごくロケーションも良かったですし、まあ、タクシードライバーも1セントのお釣り、あ、1セントじゃない、1ペソのお釣りも返してくれたりとか、 したんで、まあ、治安も良かったですし、まあ、であと、まあ、マニラとここを比べた場合は、まあ、こっちの方が、まあ、治安もまだなんとなくいいのかなという気はしますし、で、まあ、あとね、ここまだできたばっかりなんで、あの、まあ、生徒さんもまだ少なくて、先生も少なくて、まあ、あの、まあ、いいか悪いか別としてもアットホームな、
こじんまり、
こじんまり、まあ、してるなっていうのは印象としてます。
なるほど。この学校ってまだ、まあ、できたばっかりなんで、はい、まあ、不備もあるし、はい、これから変えていかなかったらたくさんあると思うんですけど、はい、そういうところで気になったこととかはない？
まあ、気になったことを、その、まあ、どうしても僕も商売やってるんで、
はいはい、
こうなんか生徒目線の目線と、
はいはい、
ビジネスとして、
はいはい、
こうどうなんやろとか、ああなんかなとかっていうところ、二つの、ね、見方がなんか時々しちゃうんで、
はいはい、
うん、そのまあでもやっぱり学校っていうのをビジネスって考えた時に、
はい、
やり始めなんで、
はい、
これから途上のね、発展途上の部分があるんで、
はい、
やっぱそこのここがダメやったらここを改善すればプラス加点になりますし、
はい、
その加点加点で、はい、あのいい風にやるんじゃないかなと思いますね、
うん、なるほど。まあなんかちょっとまだ突っ込みのところは多いけど、まあいいコツコツ前進点ぐらいかなっていう感覚をやってる、
う
ん、
そうですね、
あなるほど、うん、まあ建物も僕建物が結構いいなとは思いますね、この
なんかそうですね、うん、
なんていうの、勉強に集中しやすいな
って
、
はい、そうです
ね、個人が、
はい、
今個室ですか？
今は個室ですよ、はい、
今はもう来て授業をちゃんと受けてない、うん、僕シラコのガイダンスは受けたことあるんですけど、
はい、
ちゃんと受けてないから、
はい、
もうみんなそんな評判いいから、うん、ぜひ受けてみたいですよね、
はい、受けてみて
そんな時間全然ない
今は諸事情いろいろあって
でも本当は今はいるメンバー面白い人多いんで、
そうですね、
話し出すとみんな勉強できなくなっちゃ
う
ずっと話して
る、ね、でもそれもいいっすよね、あの普通毎日の仕事の中って知ってるやつ、
はい、
知り合うやつってもうやっぱ限れてるじゃないですか、
はいはいはい、
であの留学来て、
はい、
でまあもちろん、ね、もちろん英語を勉強するというのは大前提ですけど、
はい、
全く違う価値観を持った人がいたりとか、
ね、全然違いますからね、
その人だと喋るっていうのもまあすごく、
うん、
僕の中では優先順位高いですね、
そうですね、そのまあ何を取るかですけど、
はい、
やっぱり、まあ、僕もそういうの好きなんで、英語の勉強、英語を本気で勉強したい人にとっては、まあ、もしかしたら良くないかもしれないですけど、うん、まあ、その人生においてすごいスパイスになるなというか刺激もあるし、自分とは全然違う経験をした人たちがたくさんいるので、
はい、
もうそこ話さんの損でしょうって僕は、まあ、思うので、
はい、
ただまあ僕はもう知ってるとすごいおしゃべりなんで、ね、あの勉強したい人の邪魔に絶対なってしまうから気を使いながら本当に大丈夫かなと今回ちょっと予想以上にしゃべりすぎちゃうんです
、いやいや僕は植えるかもな
そうか、あのすごくあの参考になったんですけど、あの今後あの、まあ、また来られるかもしれないし、
はい、
あのまあ、英語勉強も続けていくと思うんですけど、
はい、
周りであのフィリピン、まあ、フィリピン留学じゃないな、周りで英語勉強を、しようと、まあ、留学とかを検討している人とかになんか注意点とかもしあれば、
注意点ですか、
はい、
そうですね、まあ、その英語の勉強するのって多分いろんな選択肢がいろいろあると思うんですよね、
はい、
その別に留学フィリピン、まあ、要は留学しなくても日本でもいろいろ勉強が、
はいはい、
しようと思ったらできると思うので、
はいはい、
でもそのある一定の時間を作れて、
はい、
まあ、そういう時間と費用があれば、まあ、それがフィリピンじゃなくてもどこの国でも行った方が、
うん
うん、まあ、僕は30超えて40前になって、
うん、
まあ、まあそれはそれで、まあ、僕のビジネスにもプラスになったところあるので、
うん、
あのとりあえず 行ったらいいんちゃうかなって、うん、でその中でどこがいいかっていうのは多分それは今っていろいろね、それこそ中谷さんのいろんな情報をもとに判断されてもいいと思いますし、うんうん、それ以外のいろんな情報があるんでそこで判断してるっていうところだと思うんですけど、うん、まあ行こうか行こうまいかっていうところで迷ってるんでしたら、うん、絶対行くべきかなっていう、うん、そのぐらいしかちょっと言えない気がするんですけど、
うん、いや僕 もう迷っちょっと気になってるんやったら経験してみたらいいんじゃないかなと思います、はい、それはもう別に極端にフィリピンでなくてもいいし、うん、どこでもいいから、うん、飛び込んでみて、うん、そしたらなんかいろんな発見があるんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうですね、
だからそこであまり過剰期待してると、うん、残念な目に遭うかもしれないですけど、
ああそうですね、
だから、うん、そういう人もいると思うんですよ、飛び込んだら人生絶対変わんじゃないか
なあなるほどですね、
そういう人ね問い合わせ結構多いんですよね、あんまり深く考えてなくてそこに飛び込むともう自動的になんかいい結果が待ってるみたいな、でもそこで何か掴むかとかやっぱその人次第なんで、
そうそうっす、
当たり前なん
ですよ、何でもそうですよ、
うん、何でもそうその誰かが自動的に引っ張ってくれるわけないんで、ただその日本の日常ではその感じれないいろんなきっかけが転がってるんで、それをもう全部拾い集めたらそれはかなり貴重な使い方ができると思うんですけど、
そうですね、
うん、僕はだからまあぜひ、まあ、おすすめなんでこういうインタビューしてお披露目っていうのをやってるので、はいはい、みんな体験してほしいなと思いますね、はい、
僕のこれ聞いて行くのやんぴってならないですか、
はい、いいんじゃないですか何回聞けるんですかどんな好きなんですかって感じですか、
それで全く英語のフレーズ、
はい、
このインタビューで出さない、さっきのグリーンベルトの発音すら避けたみたいな、ね、はい、あえて避けたみたいな、
はい、通じへんかったっていうことしか言わない
中谷さんにちょっと発音してみてくださいって言われてどないしようかない
やいやいや、だから僕がねこう重要だなと思うのは、英語を勉強するっていうのはもうみんなですけど目的じゃなくて手段なんですね、はいはい、でも目的化しちゃうんですよ、みんなよくわからない、でビジネスもされてるじゃないですか、もうそれが何よりのアクションだと思うんですよ、うん、知識ってインプットして使って初めて意味あるわけです、うん、英語の学習も同じじゃないですか、座学勉強してても使わなかったらそれって知識だけで終わっちゃうじゃないですか、それを使ってまたインプットしての繰り返して、うん、それってビジネスでも人生でも何でもそうだと思うんですよ、で僕はその留学した後アフリカに行ってるってもすごいことだと思うんですよ、そんなみんなできないんですよ、でもうそれやってるだけ でも英語ペラペラになってクラスでアドバンスになっててもその後日本に帰って喋れる人なんていっぱいいるんですよ、だから僕はそういう意味でもうまさに留学っていうのを実利を伴ってるすごいなって思いますよ、だってで英語別にそんなペラペラでもないんだったらもう逆に
それ言っちゃいました
ね、いや違う違う、僕知らないですよ、知らないですけどなんかそういう空気がちょっと感じたから
その空気感正しいです
だからそういうのをなんか、まあ、一つの事例として取り上げても全然いいと思うんですよ、
そうですね、
はい、だから飛び込むことがすごい大切でおっしゃってましたけど、やっぱりアクションを起こさないと何も変わんないじゃないですか、うん、
そうですね、
で準備万全の台を作ってたらいつまでたってもできないし、うん、だからやりながらこう進んでいって多分やっぱりちょっとずつ前進していくと思うし、うん、すごいなと思うんで、はい、僕はもうなんですよ十分だと思います。終わりますか。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。すみません。